エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。今回のポッドキャストのエピソードが2023年度の配信最後のエピソードとなります。2022年の1月に開始して以来、こちらのポッドキャストは今年で2シーズン目となります。そして今回のエピソードはシーズン2だけで言うと54回目となります。まだまだ2年しか経っていませんが、ここまでやってこれたのはカレッジフットボールが好きすぎるという、狂った情熱をアウトプットするのが楽しいということもありますが、やはり聞いていただいている多くのリスナーの方々の存在があるからに他ありません。本当にどうもありがとうございます。今回のエピソードはおそらくクリスマス明けの配信となっていると思いますが、クリスマスが終わればいよいよ年末ということで、仕事納めや大掃除、そして新年を迎えるにあたり、皆様大変大忙しだと思います。今回のエピソードは、そんな忙しい時期の合間に、大掃除でもしながら聞いていただけると幸いです。まずはじめにお話ししたいのはですね、フロリダ州立大学が ACC アトランティックコースカンファレンスを相手取って裁判を起こしたというニュースですね。フロリダステートっていうのは ACC アトランティックコースカンファレンスに所属している、1チームということですけども、彼らがこのカンファレンス離脱をしようと画策しているっていう、話なんですけども、きっかけは、今年のカレッジフットボールプレーオフの選出過程にあるかと思います。もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今年のトップ4に選ばれたのはミシガン、ワシントン、テキサス、そしてアラバマの4チームでした。でこれにフロリダステートは漏れてしまったということなんですけども、フロリダステートは ACC のチャンピオンであり、しかもシーズンを無敗で過ごしたという、そういったパーフェクトなシーズンを送ったチームであるにもかかわらず、カレッジフットボールプレーオフの選考委員会はフロリダステートを選出する代わりにテキサスとアラバマを上に上げたということで、このことに関しては非常に大きな議論が沸き起こったんですけども、こちらの方の不満っていうのが、今回 ACC をフロリダステートが脱却しようとしていることのきっかけになったことは間違いないと思います。とはいえ、前々から ACC のマネジメントには FSU は不満を漏らしていたと言われています。特に SEC やビッグテンに収入面で ACC が遅れを取っているということに事の本端を発しているんですけれども、そういったですね、カンファレンスの収入っていうのがそこに所属しているチームの分配金っていうのにも影響します。でこの分配金のお金がですね、SEC やビッグテンのチームと比べると ACC のチームがその額が劣るということでですね、でこの金額のギャップが SEC やビッグテンのチームに差をつけられている理由なんじゃないかということがありまして、でもともと FSU はお金をすごい持っているチームとは言われてなくてですね、施設のアップグレードフィーとか、そういうのになかなかお金を費やせないということがあって、そんなことからも、以前フロリダステートで指揮を取っていたジンボ・フィッシャー監督は、ここでは長い目で見て、強いチームを育成できないとして、テキサス A&M に移ったという、そんな背景もあったりするんですけども。でここでですね、ちょっと ACC のですね、メディアの権利の話を、したいかなと思うんですが、2012年にですね、ACC は ESPN と、まあ、彼らの親会社であるディズニーとの間で ACC ネットワークに絡んでメディア権利の契約を提携しました。そして2016年にはですね、破格となる2036年までの20年間にわたる長期契約更新を、まあ、行ったということで、まあ、現在ですね ACC ネットワークをめぐるこの ACC の利権の契約っていうのは2036年まで続くっていうことなんですね。でこの ACC に所属しているメンバーはこのメディア権利で発生する利益を、まあ、分配金の一部として受け取ることになっております。でそしてその分配金とは別にグラントオブライツという利権も存在するんですね。でこれ何かというとですね、この ACC に所属しているメンバーのホームゲームの放映権をカンファレンスに譲渡するというものですね。でこれは所属メンバーが平等にテレビの放映権を対象になるようにしたということで、まあ、当然クレムソンとかマイアミ、フロリダステートといったですね、まあ、名前のあるチームの試合っていうのは注目を浴びると思いますが、その他のチームにも平等にテレビの放映がされるためにそのホームゲームの放映権を ACC カンファレンスが一括して管理すると、まあ、そういったことに所属しているチームは合意したんですね。でそれでですね、そういったメディアの権利とかをひっくるめたですね ACC の分配金、こちらはですね現在1チームあたり約3900万ドルと、まあ、言われております。で一方で SEC チームは現在5000万ドル。さらにビッグ10カンファレンスは5800万ドルということなんで、まあ、結構な隔たりがあるわけですね。でしかも SEC さらにビッグ10はですね、来年からメンバーチームが増えますんで、このバリューみたいなのはさらに増え続けるということが見込まれております。それを考えると現在の ACC の状況を踏まえると、まあ、フロリダステート、まあ、だけじゃないんですけども ACC チームっていうのはその SEC やビッグ10のチームにどんどんどんどん差をつけられるという状況に、まあ、陥りかねないわけですね。まあ、そんな感じで、まあ、ACC にいても埒が明かないと感じた FSU が今回 ACC を脱却しようと、まあ、企んでいるということなんですけども、まあ、実際ですね今年の春にもですね7つの ACC チーム、こちらはフロリダステート、クレムソン、マイアミ、UNC、NC ステート、バージニア、バージニアテック。これらのチームが2036年を待たずに ACC を脱却できないかっていうことをまあ検証したんですけども、まあ、ただ離脱するにはですね、その違約金として1億3000万ドル。これ今のレートだと185億円。まあ、これを支払わなければならないと。いうことがありまして、でさらにさっきも言ったですねホームゲームの放映権、こちらは ACC に帰属されているため、まあ、ACC を出るにはこのグラントオブライツを取り返さなければ、まあ、意味がないわけですね。でこれはですね、まあ、当時からカンファレンスの拡張、まあこれエクスパンションとか言いますけども、まあ、こちらの波がですねカレッジフットボール界でも吹き荒れる中ですね、ACC があえてこういった長期契約を結んで所属するメンバーが簡単に離脱しないようにするためにこういった契約を結んだということで、文字通り鉄の掟と言えるかなと思うんですが、でもこれがあるからこそ ACC チームも今までチームを抜けることはなかったんですね。ただそこに来て今回のフロリダステートの訴えになったわけですけども、彼らが目指しているのは、まあ、違約金の無効ですね。でそれとグラントオブライツを ACC から取り戻すということですね。やっぱり185億円みたいなお金をですね、そう簡単に捻出できるものではありませんし、フロリダステートは州立大学ですから、まあ、ドネーションがあったとしてもそこまでのお金を ACC から離脱するだけのために学校が捻出できるとも思えませんし、でまた、ホームゲームの放映権、こちらが大きな収入元になりますから、これを ACC に帰属したまま ACC が出ることは本末転倒なんで、こちらの方を自分たちのものにするために今回 ACC をお相手取って訴訟を起こしたということになってますね。 ただですね、これ ACC はですね、これを許してしまうと、他の ACC のチームも出ていってしまうということにつながりかねませんので、これは徹底抗戦する構えだということが、まあ、予想されますけども。でですね、まあ、FSU、まあ、本当に出れるかどうかっていうのは分かりませんが、まあ、もし出れたとして、彼らどこに行くのかなっていうことになりますよね。まあ、大きなところで言うと、まあ、SEC かビッグテンってまあ言われてますけども、まあ、SEC はロケーション的にはまあバッチリ合ってると思うんですよね。フロリダステートの近くには、まあ、フロリダ、アラバマ、LSU、ミシシッピ、ジョージア、まあ、こういったチームがありますんで、地域的なことを言うと SEC が合ってるのかなと思いますけども、あとビッグテンもですね、まあ、大きなカンファレンスの一つとして名を馳せてますから、でさらにその土壌をですね、フロリダまで南下させることで、新たなマーケットを発掘するってことも、まあ、できなくはないと思うんですけども。ただですね、SEC もビッグテンも、まあ、どちらも今のところ表立って FSU を受け入れるようなことはまだ表明してないんですね。でしかも、どちらのカンファレンスもすでにエクスパンションを終えておりまして、SEC の場合は来年からオクラホマとテキサスが加入しますし、ビッグ10には PAC-12 からワシントン、オレゴン、USC、UCLA、この4チームが新たに参戦することになってますので、でこれ以上ですね、増えて、しまうと、もうさらに分配金をですね、フロリダステート用に用意しなきゃいけないんで、そうなると所属しているチームの取り分が減ってしまうってことにもなりますので、まあ、ここら辺の調整っていうのが必要になってくるんですよね。ということなんで、1週間そこらで話がまとまるような話題じゃないんで、まあ、このエピソードが配信したるときに、まあ、話が少し変わってることもあるかもしれませんけれども、この話は今後ともですね、長い目で注視していきたいかなと思います。続きまして、アーリーサイニングピリオドについてお話ししていこうかなと思います。アーリーサイニングピリオドっていうのはですね、今年の12月20日から3日間にかけて設定された、高校生リクルートが進学先を表明して、まあ、書類にサインできるっていうですね、そういった期間なんですね。で、今までは2月の第1水曜日っていうのがナショナルサイニングデーっていうのに決まってまして、でこの日に一斉に高校生たちは進学先を表明してきたんですけども、2018年にこのアーリーサイニングピリオドっていうのが導入されまして、でこれによってもうすでに2月まで待たなくても転校先を決めてしまっている高校生が早倒しでこのリクルーティング活動を終わらせることができると、まあ、いうことと、あとコーチが2月まで待たずに、もう早い段階でリクルートをがっちり囲い込もうという、まあ、そういったですね、当時利害の一致がありまして、で、このアーリーサイニングピリオドっていうのが導入されたんですけども、まあ、このタイミング的にはですね、まあ、前回のポッドキャストでも少しお話ししたんですが、まあ、とにかくリクルーティング、それからボールゲームの準備とか、あとカンファレンスの優勝決定戦とか、そういうのとヘッドバッティングしちゃってるので、コーチたちにしてみれば負担がとにかく大きいわけですね。ということなんで、この時期を少し変えた方がいいんじゃないかなっていうですね、話もあるんですけども、まあ、とにかくですね、今年もですね、この12月20日にいい初日を迎えまして、それで各地でそれは多くのリクルートたちが進学先をまあ決めたんですけども、でこのリクルーティングっていうのは、まあ、カレッジフットボールにおいてですね、まあ、チーム育成をするために非常に重要な、まあ、側面を持ってまして、まあ、やっぱりポテンシャルが高い選手が多ければ多いほど、ロースターの底上げっていうのはできるということなんで、まあ、もちろん在学生を育成するっていう面もありますけれども、 ポテンシャルの高い選手の方が即戦力として使えるっていう手もありますので、コーチたちにしてみれば、このリクルーティングというのは非常に重要なものなんですけども。でですね、リクルーティングに関しては、いくつかのメディアがそれぞれのランキングをつけて、追っかけてるんですね。大きいところで言うと、247.com とか、ESPN、ライバルズ、オン3、いろいろあるんですが、彼らが独自に選手たちを格付けして、それぞれのチームにどんな選手が入学を公表したかによって、このリクルーティングランキングっていうのが決まるんですけども、この12月20日のアーリーサイニングピリオドの初日を受けて、発表されたこのリクルーティングランキングっていうのをですね、少し見ていこうかなと思うんですが、私はですね、247スポーツ、こちらの方を採用しようかなと思うんですが、まず1位はジョージア、2位がアラバマ、3位がマイアミ、4位オハイオステート、5位オレゴン、6位テキサス、7位アーバン、こちらは日本ではオーバンとして知られてますね。そして8位オクラホマ、9位フロリダステート、10位ノートルダム、11位 LSU、12位クレムソン、13位テネシー、14位ペンステート、そして15位がミシガンとなってまして、もちろんこの下もずっと続いてるんですけども、リクルーティングランキングの顔ぶれを見ると、現在のカレッジフットボールの勢力図がなんとなく見えてくるかなっていう感じはしますね。例えばトップで言うと、ジョージア、アラバマ、オハイオステート、オレゴン、テキサスとかね、こういうのはもういつでもトップ10に入っているようなチームですし、またリクルーティングでもトップランキングを守っているというような、常連校ですね。で、そこに来てですね、例えば今年3位のマイアミ、マイアミは昨年7位ですね、とか、あとはフロリダステート、彼らは昨年19位、そしてアーバン、昨年18位だったんですけど、今年は7位と。そんな感じですね。ちょっといつもと違うメンバーがポコッと上がってきてるような見ると、トレンドが変わってるのかなっていうことが、垣間見れたりですね。あとは、現在ですね、流行ってます NIL ですね。ネームイメージライクネス。こちらは、選手たちの肖像権などを使って、彼らがお金を儲けてもいいよっていう、新しいシステムというか、構造なんですけども、こういうのを使って、選手を引き抜いたりとか勧誘したりとかしてるっていうのは、周知の事実なんですけどもね、例えばこのマイアミ大学とかはですね、非常にそういった NIL を積極的に使ってリクルーティングしてで入ってると、本当はですね、これリクルーティングに使ってはいけないって明言されてるんですけども、実質そういうものに使われてるっていうふうには言われてますね。どういうことかというと、例えば、うちの大学に来れば、これこれこういうですね、仕事というか、例えばそうですね、ローカルのレストランの広告となるとか、あとは自分の名前が入ったジャージを売れるとか、何でもいいんですけども、建前は何でもいいんですけども、そんな感じでこっちに来れば NIL 経由でお金入ってくるよっていう、そういったことを歌い文句にしてるんですね。だからこれは監督とかコーチとかそういうことはできないんで、コレクティブっていうですね、第三者的な機関がありまして、こういうのが一手にこの NIL を管理していて、でこれは、例えばドナーとかパトロンみたいな人たちによって作られてるんですけども、何かしらのですね、プッシュがコーチからあったとしてもおかしくないですよね。例えば、あそこの高校の誰々をちょっとリクルーティングしたいんだよねっていうことをですね、コレクティブの人に言って、ですよ、分かったと。任しとけということで、そのコレクティブっていう人たちが、独自にコーチに来たらですね、こういうディールあるよみたいなことを、ちらつかせて、選手を釣るみたいなことが、あってもおかしくはないと。いうことになってまして、ただ問題はその額がですね、とんでもなく上がってきてるっていうのが ありますね。高校生の場合はちょっとよくわかりませんけども、トランスファーの選手にはですね、それこそ本当に膨大な1ミリオンとか2ミリオンとかぐらいいくような NIL の理由がちらつかされてるみたいなことも聞きますから、そこだけ取るとちょっとものすごい世界だなっていう感じですけども。 まあ、いずれにしてもですね、この高校生のリクルーティングにおいても、そういった、まあ、アグレッシブな方法を使って、でリクルーティングで星の高い選手を勧誘しているということは、まあ、あると思いますけども。今ちょっと星の話しましたけども、高校生の選手っていうのは、だいたい5つ星から、まあ、2つ星ぐらいまでですかね、に、まあ、格付け、まあ、されてますね。戦力として非常に評価が高いと言われるのは5から3まで。で当然ですね、5の方が、まあ、それこそもう即戦力として NFL でもやっていけるっていうようなポテンシャルを持っている選手。まあ、こちらはですね、まあ、大体30から32人ぐらい、そんな相場が決まってるんですけども。で4つ星が大体380から400人。そして、3つ星以下は、まあ、1000人以上というような感じなんですね。当然ですね、星の数が高い選手をたくさん、取れた方が、まあ、いいに決まってるんですけども、であとはコミットした高校生の数ですね。でこれによってもまたランキングっていうのは変わってくるということで、まあ、大体ですね30人もいかないですね、28人が、まあ、マックスぐらいですかね。ただルールが変わりまして、まあ、カレッジフットボールの FBS ではですね、1チームあたり85人までのスカラシップを出せるんですね。で、これまでは学年ごとに数字が決まっていたんですけども、それが突破われて、まあ、例えば卒業していく選手とか、あと NFL のアーリーエントリーとかで出ていっちゃう選手とか、まあ、いるわけですけども、そういった選手が持っていたスカラシップの数っていうのは、彼らがいなくなったことで空くわけですね。リクルーティングをしているときに、余っているスカラシップの数、これをすべて導入できるっていうことになったんで、リクルーティングされる選手っていうのは、まあ、スカラシップを与えられる選手っていうことになってますから、例えば28人がコミットしたということは、つまり28人分のスカラシップの枠が使われたということになりますよね。で、例えばジョージア大学はですね、今年5つ星が4人、4つ星が20人、三つ星が4人の合計28人。2位のアラバマは5つ星が3人。4つ星が17人。で、3つ星が5人。で、マイアミが5つ星が2人。4つ星が11人。そして3つ星が14人。で、5つ星が一番多いのがこの4位のオハイオステートで5人なんですけども、ただ4つ星が12人、そして3つ星が3人ということで、まあ、合計が21人なんで、ジョージア、アラバマ、マイアミに比べると、合計数が少なくなってますよね。なんで、ランキングが、まあ、4位ということになってると思うんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、各リクルーティングのメディアっていうのを、まあ、多少の評価のインデックスみたいなのは違うと思いますが、まあ、大体似たような顔ぶれになってるんじゃないかなと思いますね。それでですね、この5つ星と言われている、まあ、最高峰の評価を得た選手たち、こういった選手たちが一体どこにコミットしたのかなっていうのを見るのもちょっと面白いかなと思うんですが、まあ、この 24/7 スポーツ、こちらでの総合1位っていうのを獲得しているのがジェレマイア・スミス、これワイドレシーバーの選手ですけども、まあ、彼は、まあ、ちょっと紆余曲折があった後にですね、オハイオステートに行くことを表明しました。でこれ2番目に評価されているのがディラン・ライオラ、こちらはクォーターバックなんですけど、もともとはオハイオステートに行くと言っていたのをやめてジョージアに行くって言っていたんですけども、でギリギリのところでジョージアからディコミットしてネブラスカに進むことが分かっております。その他にはコーナーバックのエリス・ロビンソンがジョージア、クォーターバックの DJ ラグウェイがフロリダ、ディフェンシブラインのウィリアムス・ウァネリーがミズーリ、ディフェンシブラインの LJ マックレイ、これはフロリダ、ディフェンシブラインのジャスティン・スコットがマイアミ、ワイドレシーバーのキャム・コールマンがアーバン、ラインバッカーのジャスティン・ウィリアムスがジョージア、ワイドレシーバーのライアン・ウィリアムスがアラバマ、みたいな感じですね。まあこういうのがトップ10であるんですけども、これ見るとですね、例えば2番目のディラン・ライオーダ、これネブラスカですからね、ネブラスカが5つ星のリクルートを獲得したっていうのはしばらくぶりっていうことなんですけども、 で、その他には5番目の、このウィリアム・ヌワネリ、これミズーリですね。そして8番目のキャム・コールマン、これアーバン。で、この他をちょっと見てみると、例えば13番目のオフェンシブタックルのジョーダン・シートンというのはコロラド。そして18番目のワイドレシーバーのマイカ・ハドソン、テキサステク。こんな感じですね。ちょっと今までだったらこういった五つ星を取れなかったようなチームが、まあ、取れてるっていうのが、まああるわけですね。これは一体何が起きてるのかなっていうような、まあ、ことですけども、まあこれはさっきも言ったようにおそらくですけども、まあ、NIL が効いてるんじゃないかなっていうことですね。まあ、NIL がなかったときはですね、まあ、とにかく強いチーム、名のあるチーム、そういったところにみんな集まっていたんですが、この NIL によってですね、まあ、多少是非は分かれるかもしれませんけども、より良いディールを示してくれる大学に選手たちが移っていっているという、まあ、こういったですね、現状がまあ垣間見えるんですね。まあ、これはですね、今までみたいに同じチームがトップに固まるっていうことを改善するには、これ非常に歓迎すべき状況なのかなって思うんですが、ただその方法がお金なのかって思ったらですね、ちょっと興ざめしてしまうんですけども、この NIL ですね、これはカレッジフットボールのみならず、カレッジスポーツの体系をですね、まあ、大きく変えてしまうと言われているようなもので、実質的に今お金を稼いでプレイしてるっていうふうに言えなくもないんですけども、ただそのタレントを散らばせるっていう意味では、まあ、副産物としてはまあ機能してるのかなという、そんな印象もありますね。まあ、ただですね、まあ、こういったふうな感じで5つ星をですね囲ったとしても、実際にそのタレントを育成して、でさらに彼らをチームに留めることができるかっていうのが、まあ、問題になってくると思うんですよね。まあ、大きな一例で言うとテキサス A&M かなと思うんですが、まあ、彼らは2年前にいきなりですねリクルーティングランキングで1位になったんですね。で、これはですね相当数の星の高い選手が、まあ、テキサス A&M に入ったからなんですけれども、まあ、これはテキサス A&M の非常にですね分厚い、まあ、NIL のバックアップがあって、そのお金につられて、多くの高校生がやってきたっていうことが、まあ、あったみたいですけども、ただこのテキサス A&M 大学はそういったですねリクルーティングで成功したのにもかかわらず成績が全然伸びなくて、でしまいには今シーズンの途中にジンボ・フィッシャー監督は、まあ、解雇されてしまいましたんで、でさらにそのシーズンが終わった後にですね、非常に多くの在校生がトランスファーポータル経由でテキサス A&M 大学を出ていったっていうようなことがありますので、まあ、やっぱりお金だけでは強くならないと。お金を、まあ、使って選手を集めた上で、その選手をいかにその自分のチームに留めさせて馴染ませることができるかっていうことが、まあ、本当の意味でのチームの育成の強さということが、まあ、これからのカレッジフットボール界では、まあ、言えるのかなということですね。どちらか一方ではダメだというようなことになっていくと思うんですけど、で今後ですね2月にナショナルサイニングデー、これはさっきですね、まあ、話しましたけども、もともとあった高校生が進学先を公表する日ですね。これはまだあるんですね。今回のアーリーサイニングピリオドで、まあ、サインしかねてる選手たちが、まあ、2月の時点でサインするということなんで、まあ、ここでまた少しですね、今売れ残ってる選手、もしくはサインしなかった選手たちが、新たに進学先をまあ公表するということで、またここでちょっとリクルーティングランキング変わるかもしれませんが、でその後には、4月にあるですね、トランスファーポータル。トランスファーポータルは現在、まあ、解禁中なんですけども、これが1月の4日に1回閉じまして、そして4月の15日にまた再び15日間だけ開くんですね。でこの時にまた在校生たちがトランスファーしていくっていうことがありますん で、それが終わった時点で、まあ、トランスファー選手と新たにリクルートされて入ってくる新入生、この戦力を合わせて2024年のですね、まあ、ロースターの様子なんかが、まあ、分かってくると思いますんで、まあ、リクルーティングの方はですね、まあ、年がら年中続いてますけども、まあ、とりあえず今のトレンドとしては、 まあ、先に負けた10チーム、先に上げた小さなチームたちが、まあ、現在、リクルーティングのバトルで、まあ、上の方にいるというチームですね。ボールゲームはですね、今後年末年始にかけて引き続き行われていきますけども、まあ、やっぱりその中でも注目したいのはカレッジフットボールプレーオフの準決勝戦の2つの試合ですね。こちらはローズボールとシュガーボールになってますけども、こちらは1月1日に開催が予定されていますが、こちらに進んでいる準決勝の勝者が1月8日に行われるナショナルチャンピオンシップで全米タイトルをかけて争うということになってまして、でここではですね、ちょっとですね、このローズボールとシュガーボールのプレビューなんかを簡単にお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初はですね、セミファイナル第1戦目のローズボールですね、こちらの方お話ししていこうかと思うんですが、今年のローズボールは第1シードのミシガンと第4シードのアラバマ、この2つの名門同士の戦いとなっておりますけども、まあ、会場の方はローズボールスタジアムですね。こちらカリフォルニア州のパサデナ市にありますけども、キックオフはアメリカ東部時間で1月1日の午後5時、こちら日本時間で1月2日の午前7時ということになってますね。まずはですね、この参加チームのここまでの歩みをちょっと見たいと思うんですが、まずは全米1のミシガンですね。ミシガンはですね、ここ最近なかなか表舞台に立つことがなかったんですけども、名門の再建の切り札として2015年に監督に就任したっていうのが、ミシガンの OB であるジム・ハーボー監督でした。2015年から2019年までの5年間は、2桁勝利シーズンが3つと、まあ、明らかにミシガン大学復帰の土台を築きはしたんですけども、肝心なビッグテンカンファレンスのタイトルを取れず、そしてもっと重要といえるですね、まあ、宿命のライバル、オハイオ州立大学との戦いに負けっぱなしということで、カリスマ性はあるものの結果が伴わず、しかも2020年度に行われた短縮シーズン、こちら新型コロナのパンデミックのためだったんですけども、まあ、こちらのシーズンでは2勝4敗と負け越してしまって、まあ、いよいよハーボー監督の去就問題にも発展するかと言われたんですね。しかしながら2021年にはですね、まあ、ようやくオハイオ州立大学を倒してビッグテンカンファレンスのタイトルを手に入れますと、まあ、悲願だったカレッジフットボールプレーオフに出場、そしてその翌年となる2022年も同じくオハイオステートに勝ってビッグテンタイトルに連覇して2年連続プレーオフに出場するなど、まあ、一気にハーボー監督が撒いていた種が花開いたということになったんですね。そして迎えた今シーズンだったんですけども、オフシーズンにですね、ミシガン大学が NCAA の規則違反、こちらはですね、リクルーティング違反とか、あとはコーチ以外の人物に選手を指導させたとか、そういった違反が明らかになって、その自主規制としてミシガン大学はハーボー監督に開幕から3試合の謹慎処分を下しました。そんな中でもミシガン大学は開幕後から白星を重ねるんですけども、ここ数年彼らはですね、まあ、強力なディフェンスと、まあ、ランを重点的にした、まあ、古き良きビッグテンフットボールともいえるスマッシュマウス的なスタイルでアイデンティティを確立していきます。最優秀 OL ユニット賞っていうの、ジョーモア賞っていうのがあるんですけども、ミシガンのオフェンシブラインはこう2021年と2022年にこのジョーモア賞を獲得したっていう、まあ、そういった強力な、まあ、ユニットなんですけども、まあ、これをバックボーンにランニングバックのブレック・アラムとドノバン・エドワーズといった2人の有能ラッシャーを擁して、でさらには機動力もあるクォーターバックの JJ マッカーシーと、これ3人合わせてここまで30タッチダウンを、まあ、足で稼ぎ続けています。またディフェンス面では失点数が全米1位、ランディフェンスが全米5位、パスディフェンスが全米2位、トータルディフェンスが全米2位と、 どのスタッツをとっても全米クラスのディフェンス力を誇ってまして、特にメイソン・グラハム、ケネス・グラント、クリス・ジェンキンスと、こういったメンバーが控える DL 陣、そしてジュニア・コルソン、マイク・バレットといった選手で構成されている2列目を含むですね、フロントセブンが非常に強力ということになっています。で、そんな強力ユニットを要するミシガン大なんですけども、シーズン後半にはですね、チームスタッフが対戦相手のサインを盗んでいたという疑惑がまあ明らかになりまして、その責任を負う形でハーボー監督がレギュラーシーズン戦の最後3試合に欠場というハンディを食らうことになりました。で、この間指揮を取ったっていうのがシャロン・モアという人だったんですけども、彼の下でミシガン大はペンステート、メリーランド、そして宿命のライバルでもあるオハイオステート、こちらの3試合で3連戦しまして、スキャンダル、そして監督不在というですね、逆風を乗り越えてビッグテン東地区を制しました。そして出場したビッグ10優勝決定戦ではアイオワ大学とのディフェンスバトルを演じまして、結果的には26対0で守備陣が相手を完封して見事13勝無敗でレギュラーシーズンを終了して、見事にカレッジフットボールランキングのファイナルランキングで1位を獲得して3年連続のプレーオフ進出を決めました。一方のアラバマ大学ですけれども、アラバマ大学は今シーズンはですね、シーズン当初に2戦目でテキサス大学にホームで敗れる波乱が起きまして、でその翌週のサウスフロリダ大学戦では開幕時からの先発のクォーターバックのジェイレン・ミルローを第3のクォーターバックに避けて、ノートルダム大学の転校生タイラー・バックナーを起用するというですね、試みをしますけども、これが散々な出来で、これ第2のクォーターバックタイ・シンプソンを投入するなどちょっと迷走を見せました。総力と投力があるんですけれども、ターンオーバー癖がですね、ちょっと気になるジェイレン・ミルローなんですけども、彼が4戦目に先発の座に再び着くとですね、そこから試合をこなすたびに成長を見せまして、また彼の出来とともに OL 陣のパフォーマンスがブラッシュアップされて、相手を圧倒することはないものの、白星を得るには足りる展開で連勝を重ねていきます。これにはですね、今年からオフェンシブコーディネーターを任されている元ノートルダム大学のオフェンシブコーディネータートミー・リースさんの絶妙なプレーコーリングとプランニングによるところが大きいと思います。とは言ってもですね、これまで見てきたアラバマ大学と比べると、危うさを感じずにはいられないっていうのは確かでして、勝った試合でも、場合によっては負けていた試合というのが少なくなくて、でその最たるものは宿敵アーバン大学とのアイロンボールでした。この試合ではリードを奪われた状態で迎えた第4クォーターの残り約30秒、フォース&ゴール31ヤードラインという絶体絶命の状況で、ミルローがワイドレシーバーのアイゼア・ボンドに奇跡的なタッチダウンパスを通して見事勝利して一敗を守ったなんてですね、そういった試合もあったんですね。そして出場した SEC タイトルゲームでは当時全米1位のジョージア大学と対戦しまして、ジョージア大学有利と思われた中、クォーターバックのミルローの活躍と、ディフェンスの奮闘で、27対24とアップセットを演じまして、ジョージアを倒し、そして SEC タイトルを2年ぶりに獲得して、2年ぶり8回目のプレーオフ進出を果たしたというチームですね。これまでですね、この2チームっていうのは対戦が5回、あるんですけども、もっとあるかなと思ったんですけども、今のところですね、アラバマ大学が3勝、ミシガン大学が2勝ということになってまして、最も最近で言うと2020年度のストラスボールですね、こちらはアラバマ大学が35対16で勝ってますけども、2000年にはですね、オレンジボールでミシガン大学とアラバマ大学が戦ってまして、この時のミシガン大学のクォーターバックがかのトム・ブレディだったんですけども、彼らが35対34でアラバマを下したなんてね、そんな試合もありますね。そんなカレッジフットボール界を代表するですね、2チームの戦いなんですけども、注目ポイントとすればですね、まずはミシガン大学とアラバマ大学のクォーターバックミルロの対決かなって思うんですけど、ミシガン大学がこれまで対決した相手の中に、このミルロのようなタイプのクォーターバックっていうのは見当たらないんですよね。スクランブルもできて肩も強いっていうこのミルローを ミシガン大学がどのように攻略するのかっていうのが非常に気になりますけれども、他のチームはですね、このレギュラーシーズン後半には、このミルローだけをマークするスパイを1人とか、ないし2人用意するようなチームも登場して、彼のランに備えたなんてこともありますけども、ミシガン大学がミルローに対してどんな布陣を敷いてくるのかっていうのに注目したいと思います。そして、ミシガン大学の伝家の宝刀ともいえるこのランオフェンスがアラバマ大ディフェンスに通用するのかどうかっていうのにも注目が集まると思いますけども、アラバマ大学は強力なランオフェンスを誇るジョージア大学の試合でこの相手を78ヤードに抑え込むことに成功しております。なんでもしミシガン大学のランニバックカーラムおよびエドワーズが相手ディフェンスに抑え込まれてしまうとですね、ミシガンのオフェンスは単調になってしまうっていう可能性もあるかななんて思うんですが、そうなった時の鍵はですね、実はよく走るクォーターバックのマッカーシーの足かもしれません。というのも、アラバマ大学は機動系のクォーターバックに非常に弱いっていう印象がありまして、ひょっとしたらここからですねアラバマ大学を崩していくなんてこともあるのかもしれませんけど、ミシガン大学は過去2年間ですねプレーオフに進出するも、未だに優勝決定戦に駒を進めてないんですね。1997年以来の悲願の全米制覇を狙うためにはですね、まずこのアラバマ大学というですね、大きな山を崩さなければならないということになると思いますけれども、一方でアラバマ大学は、開幕時にはですね、彼らの時代はもう終わったなんてですね、いうようなことを言って言われる中、ここまでたどり着いてきたっていうのは、圧巻だなって思うんですけれども、過去10回行われているプレーオフ中、8度目の出場ということで、在籍中の選手の中には2年前のプレーオフに出た選手っていうのも、いると思うんですけども、大舞台でプレーすることには、慣れてるんじゃないかなと思いますね。そして彼らが出るこのローズボール、こちらではですね、ここまで6勝1敗とアラバマにとっては非常に相性がいいボールゲームということで、2020年度以来の優勝を狙うためにも、この名門ミシガン大学をぜひ倒したいところだというところだと思います。次にご紹介したいのはシュガーボールですね。シュガーボールは第2シードのワシントン大学と第3シードのテキサス大学との間で行われるものですね。会場はシーザースーパードーム。こちらはルイジナ州のニューオーリンズ市、NFL のニューオーリンズセインツの本拠地ですね。開催日時はアメリカ東部時間の1月1日の夜8時45分。こちら日本時間の1月2日の午前10時45分と。いうことになってますけども、ワシントン大学はですねPAC-12カンファレンスの所属のチームということで、2018年にリーグタイトルを取って以来ですね、無冠が続いていたんですけども、特に2019年シーズン後に、クリス・ピーターセン監督が引退してからジミー・レイク監督に政権が移ったところで、ちょっと迷走を始めてしまいます。ここで結果が残せなかったジミー・レイクさんは2年でクビになってしまうんですけども、そのレイク監督解雇後にチームの再建を任されたっていうのが、現在の監督であるヘイレン・デボア監督です。彼は2019年にインディアナ大学のオフェンシブコーディネーターに就任した後に、2020年から2年間、プリズナ州立大学で監督を務めます。2年目に9勝3敗と大きく勝ち越すと、その腕を見込まれて2022年からワシントン大学の監督に就任します。1年目にはいきなり11勝2敗で全米8位でシーズンを終えまして、それを受けて今季のワシントン大学の株は開幕前から上がりまくっていたということなんですけども、このデボア監督がワシントン大学に来てからすぐ行ったっていうのが、以前在籍していたインディアナ大学で OC をしていた時にチームにいたクォーターバックのマイケル・ペニックス・ジュニアをトランスファー経由で勧誘することでした。でこのペニックスジュニアはインディアナ大学時代の2020年度シーズンに6勝2敗と大活躍しまして、デボア監督にとってすでに顔見知りだったペニックスジュニアをワシントン大学に引き寄せることができたっていうのは、今考えると非常に大きな収穫だったのかなと まあ、思いますね。でそのフェニックスジュニアは2022年度シーズンに NCAA の FBS で全米トップのパスヤードとなる4641ヤードを叩き出して、その名を全米中に轟かせます。その彼の活躍もあってチームは11勝も挙げたということなんで、まあ、当然彼が最後のカレッジキャリアとして、今年もワシントン大学に戻ってくるということになれば、まあ、がぜん彼らへの期待度は、まあ、高まったということになるんですけども、まあ、実際開幕後4試合で平均得点が50点、フェニックスジュニアのスタッツも3試合連続400ヤード超えを含めて合計1600ヤード以上投げるというですね、まあ、離れ技をやってのけます。そして迎えた6戦目のオレゴン大学戦では、まあ、予想通りの打ち合いを演じますが、まあ、ギリギリのところでワシントン大学が勝利して無敗を守って、まあ、いよいよランキングではトップ5にまで食い込んできます。まあ、ただこのオレゴン大学戦でフェニックスジュニアは肋骨を痛めたという噂がありまして、まあ、これ以降ですね、パスのスタッツが開幕時ほどの勢いを、まあ、なくすということがあって、まあ、それに比例するようにワシントン大学は後半戦で接戦が、まあ、続いていくんですけども、代わりというわけではないんですが、シーズンを通して台頭してきたっていうランニングバックのディロン・ジョンソンとか、ワイドレシーバーのローム・オドゥンゼ、こういった選手の活躍もあって、まあ、白星を重ね続けてレギュラーシーズンを無敗で乗り切ることに成功しております。そして迎えたパック12カンファレンスの優勝決定戦では、まあ、先にもうすでに対戦してますオレゴン大学とのリマッチになりまして、まあ、当然オレゴン大学はリベンジに燃えて、おりまして、まあ、下馬評ではオレゴン大有利というふうにされていたんですけども、まあ、激戦の末にワシントン大学がまたしても勝利しまして、2018年度以来のパック12タイトルを手にして、でしかも1991年以来の完全無敗でレギュラーシーズンを終了ということで、まあ、彼にとってはですね、まさに歴史的なシーズンになったということでですね、まあ、彼らにとってはカレッジフットボールプレーオフ出場はこれで2度目となりますけれども、まあ、最後にナショナルタイトルを取ったっていうのが今言った1991年なんで、まあ、実にですね32年ぶりの栄冠をかけて、まあ、この大舞台に臨むということになっています。一方のテキサスですけれども、まあ、名門として知られてるんですが、ビッグ12のタイトルっていうのは2009年以来、そして全米制覇は2005年以来遠ざかっておりまして、で特に2013年に、まあ、当時の監督だったマック・ブラウンさんを解雇してからというものを、まあ、彼らは迷走を続けているというのが、まあ、実情でした。でその名門復活を託されたっていうのが、まあ、現在の監督のスティーブ・サーキジアンさんなんですけども、まあ、彼はかつてワシントン大学とサザンカリフォルニア大学で監督を務めますが、まあ、サザンカリフォルニア大学では、まあ、自身がですね、アル中に陥ってしまって、2015年度シーズン途中に監督の職を解かれてしまいます。で、その後、アラバマ大学のニク・セイバン監督に、まあ、オフェンスのアナリストとして拾ってもらって、で、さらにその後はアトランタ・ファルコンズの OC を務めた後に、2019年からは、アラバマ大学に戻ってきてオフェンシブコーディネーターを任されます。その類稀なるプレーコーリングで2020年には全米タイトル獲得に大きく貢献しまして、その腕を買われてサーキジアンさんはテキサス大学に2021年にやってきます。まあ、2021年の初年度は5勝7敗と負け越しちゃうんですけども、まあ、徐々にリクルーティングを経て戦力を固めると、その翌年となる2022年にはオハイオ州立大学からの元5つ星の転校生クォーターバッククイーン・ユアーズをチームに受け入れて8勝5敗と勝ち越しまして、再建計画は上向きとされておりまして、彼らもですね今シーズンを迎えるにあたり前評判は非常に高かったんですね。でその証拠にですね、開幕時のプレシーズンランキングではテキサス大学は11位にランクされまして、さらに彼らは2024年から SEC に移籍することが決まっておりますので、ビッグ12カンファレンス所属チームとしては、まあ、今年が最後のシーズンとなるということで、その最終年にタイトルを取って、まあ、花道を飾りたいということでですね、気合は入ってたと思うんですけども、でそのテキサスですけども、第2戦目に、まあ、強敵のアラバマ大学と対戦するんですけども、 この前の年の2022年もですね、テキサスはアラバマとやってまして、でこの時はテキサスのホームだったんですね。でこの試合ではですね、クォーターバックのユアーズが怪我で途中退場してしまったという影響もあって、20対19という超僅差でテキサス大学は惜敗してしまうんですけども、まあ、今年はですね、アラバマ大学のホームというやりづらい環境ではあったんですが、まあ、その時のリベンジとして34対24でアラバマを10点差で退けて、これでテキサス大学は4位まで順位を大きく上げるんですけども、まあ、後々のことを考えるとですね、このアラバマ大学での勝利っていうのがテキサス大学のプレーオフ行きに大きな影響を及ぼすことになります。でその後彼は順当に勝ち続けて最高で全米3位まで上り詰めるんですけども、第6戦目のオクラホマ大学とのライバリーゲームで、まあ、まさかの黒星を喫しまして、でここで、ちょっとつまずいてしまいます。でさらにユアーズが肩の怪我で戦線を離脱するというですね、不運にも見舞われるんですけども、なんとかそのオクラホマ大学にやられてしまった虎の子の一敗を守ってレギュラーシーズンをそのまま通過、そして見事にビッグ12カンファレンスタイトルゲームへの進出を決めることになります。そしてそのタイトルゲームではオクラホマ州立大学と対戦します。そしてこれを49対21と大差で一周しまして、見事に12勝1敗で2009年以来となるビッグ12カンファレンスのタイトルを手にすることができたんですね。でこのタイトルゲームの時点でテキサス大学は全米7位で、彼らがプレーオフに進出するには上位4位以内に入らなければならなかったということだったんですけども、まあ、ここで聞いてきたっていうのがアラバマ大学との直接対決ということ で、アラバマ大学に勝っているテキサス大学は、まあ、アラバマに抜かれることはないと、まあ、そういった構図を作り出すことに今成功しまして、結果的にアラバマ大学が4位に入ったことでテキサスは3位に上昇しまして、まあ、ここにはですねフロリダステートが入れなかったっていうドラマもあったんですけども、そんな感じで見事にテキサス大学は自身初となるカレッジフットボールプレーオフ進出を果たしたということで、2005年以来の全米制覇に向けて、まあ、準備は万端だと言えると思います。でこの2チームですね、過去にさっきのアラバマとミシガンと同じく5回対戦があります。でこの対戦成績はテキサス3勝そしてワシントンが2勝ということになってますが、実は昨年ですね、これアラマボールというボールゲームでこの2チーム対戦しております。この時はワシントン大学は27対20で、まあ、勝ってるんですけども、この時のチームのメンバーが、まあ、今年も結構残ってるってことを考えれば、まあ、多少ですね、まあ、比較の対象になるのかもしれませんが、特にテキサスがですねその時と比べ物にならないぐらい成長してますので、まあ、両チームとも別物だと考えていいと思いますので、今回は一体どっちにいい軍配が上がるのかっていうのはですね、注目が集まっているところですけども、そんな中ですね、まあ、見どころというとやっぱり両校のですね高い得点力、このぶつかり合いなんじゃないかなと思いますね。テキサス大学オフェンスはシーズン終盤にかけてどんどん調子を上げてまして、特に最後の2試合では平均得点が 53.0 点、パスヤードが平均345ヤード、ランヤードが平均250ヤードと、まあ、神がかってるんですね。でむしろこの勢いのまますぐにでも準決勝を戦いたかったに間違いないと思うんですが、まあ、ここの後半に向けて上がってきたモメンタムをこの1月1日のワシントン大学戦まで維持できるのかどうかっていうところに興味が湧くんですけども、でまたワシントン大学はそのマイケル・ペニックス・ジュニアを筆頭にですね、とにかくパスでガンガン押してくるチームっていう印象がありますが、ランニングバックのディロン・ジョンソンのランアタックですね、まあ、見逃せないポイントだと思いますので、オフェンス同士の戦いっていうのが非常に楽しみということになってますが、まあ、そのオフェンス同士の戦いの中で気がかりなのは、まあ、ディフェンスかなって思いますね。で特にワシントン大学のディフェンスはですね、まあ、お世辞にも鉄壁とまで言えないんですよね。でこのプレーオフに進出した4チームの中では得失点差が 14.1 点で、まあ、4番目失点数も 23.6 点で4番目というそんな数字も出てるんですね。 一方のテキサス大ディフェンスは失点数が 15.5 点で、これはビッグ12カンファレンス内なら1位、 FBS の全体でも13位ということで、相手に得点を与えないという非常に強固なディフェンスを持っているということがわかると思います。まあ、こんな感じでバランスのいいオフェンスを持つテキサス大学と、パスに特化したダイナミックなオフェンスを持つワシントン大学というですね、全くスタイルの異なったチーム同士の戦いということで、全く予想がつかないということで、逆に非常にワクワクするマッチアップだなと思うんですけども、あとはですね、前述の通り、テキサス大学のサーキジェン監督、彼はかつてワシントン大学で指揮を取っていたっていう過去が、あるわけですね。これはもう10年も前になる話ではあるんですけども、かつて自分が率いたチームと対戦するという心情も、気になりますね。でこれワシントン大学はですね、その当時サーキジェンさんが出て行ってしまったことに、憤慨してるっていうファンの方も、少なくなかったんじゃないかなと思いますが、そういった彼と対戦するっていうことに対して何か思うところもあるかもしれませんが、とはいえですね、現在監督を務めているケイレン・デボー監督は、今年年間最優秀監督賞を受賞したような、非常にこれから期待度の高い監督ということなんで、そこまでサーキジェン監督になんか支援みたいなものはないかもしれませんけども、いずれにしてもこのなかなか見れないですね、ワシントンとテキサスのこの対戦っていうのも、非常に気になるところですね。ということで、ここからはエンディングとなりますが、その前に前回のポッドキャストで出題したクイズの答えをですね、こちらで紹介したいと思います。どんなクイズだったかというと、2014年に LSU 入りを表明した当時高校生のジャマール・アダムス、現在シアトル・シーホークスのセーフティーとして活躍してますけども、この彼がどのようにして LSU へ進学することを発表したのでしょうか、という4択問題でした。A がスカイダイビング、B がヘリコプター、C が自分の姪っ子に LSU の洋服を着させた、そして D がラッパーのスヌープ・ドッグとともに登場して LSU 行きを発表した、この4つだったんですけど、この正解は C の自分の姪っ子に LSU の洋服を着させて発表したでした。こちらの方の様子はですね、動画として残ってますので、このエピソードの概要欄にこのリンクを貼っておきますので、そちらの方をたどって見ていただけると幸いです。ちなみにですね、他の発表の仕方、これありますけども、これ実は実際、他の選手が行った方法なんですね。スカイダイビングしたっていうのはですね、2016年にミシシッピ大学に進学を決めたデアンテ・アンダーソン。B のヘリコプター、これはですね、2017年、チャーザー・ユーっていう選手が BYU に進学を決めるということで、BYU のスタジアムにヘリコプターで降り立った。そして、最後のラッパーのスヌープドッグと共に登場したっていうのは2016年、これはジャック・ジョーンズ、彼が USC にコミットした時に USC の大ファンであるスヌープドッグと共に発表したっていう、本当に行われた方法を選択肢として使わせていただきました。ということで、2023年も残すところあとわずかとなりました。カレッジフットボール界は現在ボールゲームが年末年始と目白押しで行われているんですけども、特に今回も紹介したカレッジフットボールプレーオフの準決勝戦、そして全米ナショナルチャンピオンシップ、こちらが1月8日に行われるということですね。まだナショナルタイトルゲームは残っているんですけども、年の瀬ということで、いよいよ2023年も終わるなというような心境になっているところです。今年もここまで、たくさんですね、カレッジフットボールの試合楽しませてもらいましたけれども、1月のオフシーズンに始まり、4月の NFL ドラフト、夏にはですね、カンファレンスの大編成からPAC-12 の消滅、そしてシーズン開幕して、さまざまなエキサイティングな試合がありまして、さらには GFP の選考過程でのドラマ、 フロリダステートが怒っちゃったって話ですけど、まあ、どれをとってもですね、カレッジファンを楽しませてくれるには、まあ、十分な1年だと思います。そしてそんな素晴らしいカレッジフットボールの世界を、まあ、リスナーの皆さん、ウェブサイトを読んでいただいている読者の皆さん、そして各種 SNS でフォローしていただいているフォロワーの皆さんと共有できたっていうのは本当に楽しかったし、本当にありがたかったと思っております。まあ、こうやってですね、こんな活動ができているっていうのも皆さんの存在があってこそだと思っておりますので、そういった皆様、ここまでですね、私の活動をフォローしていただきまして、本当にどうもありがとうございました。そして2024年以降も引き続きカレッジフットボールの面白さを皆様にお裾分けできるような活動をしていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そして皆様が2024年を健康第一で過ごされることをお祈り申し上げております。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。